ローマ人への手紙、5章をお開きください。今日もまたこのローマ人への手紙のシリーズを続けていきます。そして先週はローマの5章12から14の3節を見ました。ここでの質問の答えというのは、どのようにして私たち人類がこんな状態に陥り、罪と死の奴隷となり、主権ある神の救いの恵みから離れてしまったのかという質問、それに答えていました。その神の救いの恵み、私たちの人生の心を変え、私たちを死からキリストにある命へと移してくださるのにと。さて、それをまた短く先週のところをまとめてみると、そのアダムが、そのエヴァがたとえ禁断の実を食べたのですけども、アダムがやはり責任があり、アダムはそのリーダーとして、エヴァを守る必要もあったのに、そのエヴァを蛇の誘いから守らずに、そしてアダム自身も食べました。そして神様の命令というのは、その食べてはいけない実を食べたら必ず死ぬというものでした。そして私たちアダムの子孫は、そのアダムの罪の受け継ぎ、そのアダムは選択によって罪を犯しましたが、私たちはもうすでに生まれながらに罪ある性質を持って生まれる、その人間は、すべての人がその罪の性質を持つようになりました。そしてそれは神様の律法が示される前からもう罪が私たちの中にありました。で、それがどういう意味かということを説明するために、私の実家があるニューヨークシティの、消火栓に関わる法律を紹介しましたね。それは、消火栓の前後15フィートには、駐車をしてはいけない、駐車禁止ということでした。でも、その法律を、法律の標識は立っていないので、知らない人もいるんですけども、でもその法律を知っていようが知っていまいが、それを破ったら違反になる、有罪になるということでしたね。ですから、アダムとモーセの間、まだ律法が示されてなかった時期でさえ、その罪と死が支配していたのです。モーセがシナイ山に行って10戒を受け取った時、それはもうすでにあったことを説明された。神様はもうずっと前から聖なる神様でしたし、私たちは神の前に皆有罪なものなのだと。そしてまた、ローマの5章13節を見ると、そこには、ところが主は、すいません、14節です。ところが主はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべきだの雛形でとあります。ですから、まだ律法というものが示されてなかった時でさえも、私たちは罪があり、また主を信頼し、主を信じなかった者は死んで地獄へ行きました。そしてパウロがここで言っているのは、そのアダムと同じように違反しなかった、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人でさえも、その刑罰を受けると。アダムの言われたことは、神様に直接これはしてはいけないとはっきり言われました。で、私たちは神様から直接これはしていけないという声を聞くわけではありませんが、でもやはり違反して、してはいけないことをして罪を犯しています。 ですから、その罪の死は報酬で すみません、罪の報酬は死であると。で14節の最後のところを見ると、罪を重なった人々を再支配しましたと、その後、アダムは来たるべき方の雛形ですとあります。パウロはここで言っているのは、アダムとその来たるべき方、すなわちイエス様との間に関係があるということです。それを創世記の3章を見てみましょう。創世記3章9節から、これはアダムとエバが罪を犯した後で神が呼んでるとこです。あなたはどこにいるのかと。そう、神様がアダムを呼んでるんですけども、それはどこにいるのか、分からないから呼んでるんじゃなくて、そうするとアダムが答えてます。私はそのであなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると神が仰せになったと。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた日から食べたのか。すると12節でアダムはこう言ってます。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そうすると13節で神様が女に仰せられたと。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。そして、14節それから15節に行きますけれども、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくとあります。ここで神様が約束しているのは、たとえ人類が罪を犯し人類が呪われるけども、でも女の子孫にその救い主が生まれると。ですから、その敵はかかとを噛みつくけども、その救い主は頭を踏み砕くと。その救い主が敵を踏み砕いて勝利すると。ですから、アダムとそのイエスの類似点というものがローマの5章に出てますが、類似点がありながら、それは人類と関わることについて、関わりがあるということについてけれども、全く大きな違いというのもあります。それはアダムは不従順のもの、しかしイエス様は従順である方。で、今日はこれからそのパウロがアダムとジーザスをこう並列させて比べているところ、それを学んでいきます。パウロはアダムとイエスを並べて、最初のアダムと最後のアダムと呼ばれたイエス様を比べています。そしてまたそこには、その2人には類似点もあるけども、はっきりとした大きな違いがあること、それをまた学んでいきます。 イエス様は私たち信じる者にとっての大きな勝利者です。私たちに勝利をもたらしてくださいます。そう、サタンも、攻撃を仕掛けてきますし、サタンがこの世で勝利することもありますが、しかし天においては必ずそのイエス様がすべてのことにおいて勝利、信じる者にまた勝利を与えてくださいます。ローマの5章15節から読んでいきます。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。様々な場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。ローマの5章15節でパウロが言ってるのは、その恵み、神の恵みは私たちの罪よりもずっと大きいということです。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れると言っています。ここでそれにも増してという言葉、これは英語ではマッチモアなんですけども、このマッチモアという言葉が5回、ローマの5章に出てきます。今日の箇所ではそれが3回出てくるんですけども、17節ではなおさらのことと訳され、20節では恵みが満ち溢れました、満ち溢れました。ここがやはりマッチモアという言葉が使われているところです。ですからアダムがしたことに比べて、それにも増してマッチモア、もっとたくさんイエス様の恵みはあるということです。ですからそのイエス様の恵みというのは、そのアダムとエヴァから始まったその私たちの罪、それを、覆して、元のエデンの園での姿に、回復してくださる。でもそれだけではない。キリストはアダムが破壊した以上のもの、それ以上のものを与えてくださる、救ってくださる。そう、罪と死というのは、先ほどもお話ししたように私たちが、その律法を知っていようが、しまいが私たちをすでに支配している。その罪の結果としてこの世に入ってきたのは死でした。それは重大なことです。そのアダムの罪が一つの恐ろしい結果をもたらしました。でもキリストがカルバリの十字架で成し遂げられたことというのは、 そのダイヤモンド の, その多面体をこっちから見るとわあこんなにすごい、今度はこっちから見るとわあこんなにすごいというふうにいろんな面から見ると素晴らしさがたくさんあるように、もっとすごいと、そのキリストの十字架のカルバリの栄光は、今度は、ローマの5章にちょっと指を挟んでおいていただいて、第二テモテを開きください。テモテの手紙第二一章、第二テモテ一章八節からお読みします。ですからあなたは私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きなのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは、キリストイエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今、私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。そう、アダムの罪は重大でした。死をもたらしました。でも私たちがそれについて何の解決ももたらすことはできません。私たちは何もできないのです。アダムのしたことはもう覆すことができない。もし私たちが主なるイエス・キリストを信じなければ、そう、アダムのその罪の結果というのは、私たちがいくら頑張って良い行いをして一生懸命教会に出席したり洗礼を受けたりいろんな行いをしても、それによっては覆されることがない。でもアダムのしたことは一人の人、イエス・キリストによって覆されます。ですからそのアダムがもたらした呪いというのを覆す方法は一つだけです。それは全く罪を犯さなかったイエス様が十字架にかかってくださった。これは、そしてまたアダムがしたことをキリストが覆したという、たったそれだけのことではありません。もっともっと大きな意味があります。そしてまたアダムの罪というのが、私たちがまた日常を犯す罪よりも悪いというわけではありません。同じ罪です。私の罪よりもアダムの方がずっと悪いに決まっている、だってこの世全体に罪をもたらしたんだからと思うかもしれませんが、でもその罪には違いありません。それよりも神様にとってはアダムの罪も私たちの罪も同じように忌み嫌うべきものなのです。ですからアダムの罪の方が私たちの、あなたや私の罪よりも悪いというわけではありません。神は罪を忌み嫌われます。罪とは大きな、その重大な深刻な意味があるのです。ですから私たちもキリストなしには有罪なものなのです。5章16節でパウロはこう言っています。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。 そうです。イエス様が十字架にかかってくださったのは、アダム一人の、アダムの一つの罪のためだけではありませんでした。キリストが十字架で受けてくださった神の怒りというのは、すべての人、それはイエス・キリストを信じるすべての者の罪、そのすべての罪を負ってくださったんです。あなたの罪も、私の罪も、そのイエス・キリストを信頼する人たちのすべての罪を負ってくださったんです。ですから、16節でパウロが、裁きの場合は一つの違反のために罪定められたのですが、恵みの場合は多くの、多くの違反が義と認められるからですとあります、言ってるんです、パウロが。そのアダムとイエス様をこう並べて比べるときに、対象されるのは、アダムとイエス様、死と命というふうに比べられます。17節を見てみましょう。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのですと。そのエデンの園で、神はアダムに言いました。その、あなたが食べてはいけないと言った実を食べたらあなたは必ず死ぬ。その罪には刑罰があるということを、神ははっきりとアダムに示されました。罪には必ず刑罰が伴い、その刑罰とは死であると。だけど、サタン、蛇が誘惑していったことは、そんな死んだりするわけがない、あなたの目がはっきり見えるようになるんだよと、そして神のようになることができると、神様は言わなかったかもしれないけどね、でもあの実を食べたらあなたも神のようになれるんだよ。だから食べたら、それにはそれ食べた後の結果があるんだよと。本当は神が言われたのは、食べた後には刑罰が来るのに、サタンが騙したのは、食べたことによっての良い見返りがあるということでした。そして私たちは、私たち罪ある者は、こういう神様がはっきり示してくださった刑罰を信じる代わりに、このサタンのその見返りについての嘘を信じてしまうんですね。ですから、そのアダムとエバがその実を食べたときに考えていたことは、そう食べた後どんな、ものが与えられるか、神様が言ったその食べた後の刑罰の死のことがはすっかり頭から消えてしまっていて、食べた後になったらどんなものが与えられるか、目が見えるようになる、そのことに神のようになれる、そのことに頭が取られていました。ですから、罪というのはいつもあなたが望む以上のところまであなたを連れて行き、あなたが意図していた以上の代償を支払わせ、 願っていた以上に長くその場にとどまらせるのです。イエス様の願いは17節にある通り、恵みと義の賜物を豊かに受ける人々がイエス様を通して命にやって支配することでした。イエス様はその従順によって神にすべてを従うことによって私たち信じる者に恵みと義の賜物を豊かに与えたいと願っていました。そしてその通りになりました。神の約束というのは信頼するのに値するものなのです。そして16節を見ると、すいません17節を見ると、もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物と豊かに受ける人々は一人のイエス・キリストにより命によって支配するのです。ですからこれはただ呪いが覆されただけではありません。聖霊が私たちの心に働いてくださって、私たちは罪に打ち勝つ力を持つことができるのです。私たちはイエス様と全く同じものに今なることはできませんけども、イエス様に似たものへと変えられていくことができるのです。ローマの6章17、18節を見ると、神に感謝すべきことは、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのですとあります。ですから、そのイエス様の十字架の結果、私たちは好きなことを何でもやっていいというのではなくて、以前は罪の奴隷であったものが、今は義の奴隷となれる。私たちにはその罪に打ち勝つ希望があります。 100% 罪なしになるわけではありませんけども、でも少しずつ罪を減らしていく、罪が少ない人生を生きていくことができます。私たちはもう罪に支配される必要ありません。私たちの主人、主であるキリストは罪の支配者よりもさらに大きなことをしてくださった方でした。ですから私たちはイエス・キリストにあって勝利があるのです。パウロは第一コリントの15章57節で言っています。56節から進む、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと言っています。どうしてアダムが蛇に誘惑されたときに、どうして、いや蛇は蛇に対してあなたは間違ってる、神様はそう言わなかったと言えなかったんでしょうか。彼らがすごく頭が悪くて愚かで、神様から言われたことを忘れてしまったからでしょうか、でしょうか。そうではなくて、神様ははっきりと直接アダムに対して言っていたのです。だけど そのことをアダムは考えていなかった。なんででしょうか。なんで神様がはっきりと言われたことを。とてもシンプルで、その一つの善悪の知識の知る木からだけ食べてはいけないよという、そのとてもはっきりしたシンプルな命令だったのに、なんでアダムはそのことを思って蛇にノーと言えなかったのでしょう。その確か刑罰があると言われてたのに、でも私たちが神の御言葉から離れているとき、やっぱりそのアダムと同じようにその刑罰を思う代わりに罪をした後もらえるもの、それを思ってしまうんです。もしあなたが日曜日の朝だけ神様の御言葉を聞いているとしたら、気をつけてください。とても危ないです。私たちは、神の御言葉を読んでさえもまたそこからさまよい出やすいものなのに、もしちゃんそれを週に1回しか聞いてなかったら、週に1回しか読んでなかったら、もうどんどん迷い出てしまう、とても危ないものです。だから私たちは常にいつも神の御言葉を私たちの日常生活に取り入れ、その御言葉を読んでいないと、私たちは神の御言葉と常に関わっている必要があります。私たちは神の子供として命にあって支配されるものなのです。私たちは完全に罪がないものになるわけではありませんけども、少しずつ変わりながら、神に変えられながら、罪の少ないものへと変わっていくことができるのです。皆さんはどうですか。あなたの御言葉の摂取量というのはどのくらいですか。あなたは常に食事をとるように、常にいつも定期的に神の御言葉を摂取していますか。それとも日曜日に1週間に1回だけお腹いっぱい食べといて、あとの日は食べないということでしょうか。もちろんいろんないい信仰書を読んだりとか、それからオンラインでメッセージを聞いたりとか、そういうことはもちろんいいんですけども、でも食事を毎日3回取るのが必要なように、御言葉をいつも日々得る必要があります。そして5章の18-19節、ここではアダムの不従順が 罪に定められるということを導き、そしてイエスの従順が義と認められるという、またここでその並列がされています。そして18と19節はその前半が両方ともアダムの不従順を表してて、18節、こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたとあり、19節の最初もすなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたとありますね。ですからこれはアダムの不従順によって罪に定められたことが書いてあります。でもその後半を見ると、今度は18節の後半、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられるのです。19節の後半も、一人の従順によって多くの人が義人とされるのですという通り、イエスの従順が義と認められることをもたらすと書いてあります。イエス様はご自分の望んだ通り信じる人に命を与えられ、義を与えてくださる。ここにあのアウトラインにも今日書いておいたんですけども、ある、解説書からの引用ですけども、立法は贖いの歴史においては永遠の重要性を持たないと。そう、20節で、立法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。この満ち溢れました、これが、先ほどまた説明したマッチモア、さらにもっとというところですね。その立法が入ったということは、その制限が入ったということで、私たちがやりたい、やりこれをしたりやしたい、やりたいと思うことに制限が設けられたということですよね。それを これ以上は言ってはいけないという、制限が与えられる。でも人間はそういうものを好みませんね。で、私が住んでいたニューヨークに、そのまあ、バイキング式のレストランで、食べたいだけ食べられるというところがあったんですけども、その時私はその頃そうすると、まず食べるのはデザートでした。で、私たちの罪の、性質というのは、良かろうが悪かろうがまず自分の好きなものからということで、体に良くても悪くてもとにかく好きなものからということで、デザートを最初に選んでしまう。またある時バケーションに行った時に白いステーションワゴンがあったんですけども、その、 窓の隅にちょっとベタベタと汚いタールのようなものがついてた時があって、で、そこに大人がそれ触っちゃダメだよって言ったんですね。で、子供だった私が、 それを言われたときに、私がたった一つすごくやりたくなったこと、それはどんなことよりもやりたくなったこと、そう、それは言われなければ何とも思ってなかったことなのに、触っちゃいけないと言われた途端に触ってみたくなった、そのことが頭を締めてそれでこう人の目を忍ぶようにして、それをやっぱりどうしても触りたいと思って触ってしまったんですね。また私が子供の頃、そのニューヨークに住んでて、公園を歩いていたんですけども、その公園にベンチがあって、時々ペンキ塗りたてという標識が立っていました。で、その公園を通るたびにいつもベンチを触って歩いてたわけではないのに、そのペンキ塗りたてという看板が目についた途端に触ってみたくなる。なぜならそれは触ってはいけないという制限が設けられたからです。まあ、それを聞くと皆さん笑ってますけども、皆さんもそれよくわかると思うんですよね。言ってること、私たちはなぜか制限を設けられるとそれをわざと超えたくなる。そのベンチのように、どうしていつもは気にしてないベンチのことが気になったんでしょうか。そのペンキとかベンチに自分は興味があったからでしょうか。そうではありません。そこに制限が設けられたからです。それに私は注意を引かれたんです。ここで質問です。まあ、私がその、ペンキを触ってしまったのは、その標識がすごく、はっきり目立つ標識で、すごく目に留まったから。でも本当のことは、そのペンキ塗りたてという標識が私がやりたいという自由を制限したから。そして制限が設けられるとそれを超えてやりたくなる。ですから創世記の3章から出エジプト19章の律法が示されなかった間も、私たちには罪の性質がずっとありました。でも律法が示されたことによって、罪がはっきりとこう明らかに認められるようになったわけです。若くても古くても、男性でも女性でも、同じ罪の性質、制限が設けられるとそれを超えて違反したくなる。そう、旧約聖書の人たちは、旧約聖書の時代の人たちは、律法を守ることによって救われたと言ってる人がいたりしますが、そうではありませんね。それは信仰によって救われます。その旧約聖書の時代でも新約聖書の時代でも同じなんですが、ただ唯一時代の移り変わりとともに変わったことは、信仰の向いている方向です。旧約聖書の人は 救い主がこれから来るということを信じていましたし、今の私たちは救い主がすでに来てくださったということを信じています。ですからその信仰の向いている方向は違いますが、でも信仰によって救われることは今も昔も変わりありません。そしてイエス・キリストを信じ信頼し愛する人には恵みが満ち溢れます。そして最後にパウロが5章の最後の節21節で言っていること、そう、これだけはしっかりと、今まで言ったことが分からなかったとしてもこれだけはしっかりと得てほしいとパウロが言っていることは、それは21節、罪が死によって支配したように恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためなのです。ですからもう私たちはその罪の奴隷である必要がない、義の奴隷となることができる。そのアダムによって一人の人によって罪が入り、全人類が死を、受けるようになりましたが、でもイエス・キリストがしてくださったことはもっと、それよりもっとすごいことです。今日は、聖餐式を行いますが、それは私たちがキリストの十字架において成してくださったその死よりももっと素晴らしい、もっと恵みに満ち溢れたイエス様の御業を思い起こすためにこの聖餐式を行います。この恵みと、また先週罪のことを学びましたけれども、どうぞ皆さんにお勧めしたいのは、ここでそのカルバリの十字架を思い出し、キリストが十字架の死において、死と復活において成してくださったこと、それを思い祝い褒めたたえてください。今日またまだ信じていない方が来てくださったなら、それも本当に感謝です。でもまたまだ信じていない方は聖餐を受けず通り過ごして、そして皆さんの心の中にも聖霊が働いてくださって、イエス様を信じ愛することができるように私も願います。第二コリント五章十六節から、ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、 その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここに書いてある、これが私たちですよね。キリストにある私たち、私たちは昔のように罪の奴隷ではありません。神は私たちに新しい心を与えてくださいました。そして昔のように、罪ある自分を崇めるのでなく、イエス・キリストを崇めます。そのことを今ここで、祝います。